五七五七七のリズム感で、思いの丈を口に出すということは、後の家論だとか稼働だとか面倒くさい、家政や何かでがんじがらめにされる以前のもっと自由なこの文学形態だった。文学などと物々しく言う以前のこの本能的なのリズム感であり、心の表出であったということが言えます。ですから先森の妻でも奴隷でも農民でも漁民でもが歌、万葉時代は歌の読み手たり得たわけでございます。先森の歌が万葉集に入っておりますけれども、これは万葉を編纂いたしました大友のやかもちという人が、国々の国司に依頼いたしまして、駿河の国なら駿河の国司に、頼みまして、先森の歌を集めてください、遠江の国司、例えば浪速の国司、さまざまな国々の国司に依頼して集めました。そしてその中からあまりに拙劣なのは除外して、これならいいなと思うのを秀才しているわけです。そういう形で奴隷の歌なども集められてたわけでして、天皇皇后皇族といったような人々から始まって、庶民の歌、奴隷の歌までが網羅されているという非常にユニークな歌集が万葉集だったわけです。それ以降の感染の古今、新古今となりましたら、もう歌は教養がなければとてもダメと。そして例えば冷泉家のような、この冷泉家でもって古今伝授といったお免状をもらわなければ歌人とは言えないといったように、こうお公家さんたちの、この、まあ、独占する市場家は包丁といいましてお料理、有足古実を我が家の専門にする、和歌を専門にする、書道を専門にするといったように、お公家さんたちがその道々をその自分のところの専用にして、自分のところの免状をもらわなければダメなんだといったようなことをやりだしてからは、歌は庶民からすっかり離れてしまいました。だからといって、それならば、何でもかんでも勝手に歌っていいかということではなく、万葉の良さはそのような庶民たちが心を正直に吐露したものでありますけれども、決して作り物じゃない。声もしてないのに小手先でちょちょっとショートショートを、小説のショートショートを作るようにちょちょっと頭の中で、考えて、そうして歌に、作ってしまう、小技用に作ってしまう、そういうことは絶対に万葉ではないのです。万葉では奴隷の歌にしても貴族の歌にしてもが心の本音を吐き出している。だから私たちを打つのです。そういう力は本音でこそ発揮できるのでして、これがまた万葉の魅力となっているわけです。この集が編まれました時代背景。これが